ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。申し訳ありませんが、今週もよろしくお願いしますということで。
緊急登板決めでございます。
ありがとうございます。はい、もう
もう代役といえば定評のある。
定評のあるというか。うん。まあ、いよいよですね、鬼面師匠が捕まらなければ一人収録になるところでしたんで、危ないところでした。
危ないところでしたね。うん。
一人収録はちょっとね、台本考えないといけないんでね、ちょっとエネルギーが使うので。
ちょっとね、前もっていろいろ考えないって、いかないと45分間一人喋っていうのはなかなか難しいですから。
うん、大体そうですね。テキストで何を話すかっていうのをですね、大体6項目ぐらい書かないとちょっと話が持ちません。
はい。
ネットラジオ始めようという方はそれぐらい一人喋りというのはちょっと茨の道なんで。茨
の道で、15分ぐらいを想定して一人で喋ると、うん、びっくりするぐらい時間が長くて長く感じて。
うん。うん、
本当にね、あれショックを受けると思うんですよ。初めてやる人は。
うん。こうやって会話してるとね、息継ぎとかね、休むタイミングがあるんで、楽なんですけど、そうそうそう、単純に倍以上のね、パワーが必要なので。
倍以上いりますね。自分で自分にフォローを入れたりとか、いろいろしなくちゃいけない。
うん。頑張れ、俺、なんとかしろ、みたいなことはまず言わないんですけど、やっぱそういう気持ちになっちゃいますね。まあまあまあまあ、そんなところでですね。今日はでも、取っ手出しなので、ちょっとね、珍しく時事ネタでいこうかと思うんですけれどもですね。
時事ネタ、
うん。はい。ちゅうかね、ぶっちゃけ言って寒すぎるんですよ、最近。
寒いですね。北国ですか、から、一応、仮にも。
うん。
まあ、多少寒いのはしょうがないぐらいには思いますけれども。寒いのがね、ずっと続くのは嫌。うん、
ねえ、なかなかないですね、マイナス6とかマイナス8とかをね、この仙台で言われるのは。
そうですね、仙台もともとマイナス5度までは下がらないですし、真冬でも、確か平均気温プラスのはずなんですよ。
うん、確かね。
1月ぐらい、うん、12月ぐらい、確か 0.6 度ぐらいの平均気温でいくはずなので、
うん、
だから基本冬に来ても、あっとに雪は残ってないんですよ。
そうですよね。う
ん、真冬であっても。
うん、そうですね。ずっとアスファルトが見えるのでね。
そうそう。うん、だから昔若い頃に札幌から年末とか飛行機で帰省した時に、
うん、
もうそれまでずっと白と黒の世界で生活したのに、もう飛行機降りて空港出た途端に、うん、おー、アスファルト見える嬉しいってやっぱ思いますもんね。
うん、そうそうそう。アスファルトタイヤ切り続けながら走りますよね。
シティハンターじゃないんですから。
うん、
いや本当にでもね、路上にある雪がまず溶けないですし、
うん、
まあ車走るところは多少溶けてますけど、
うん、
一本裏道入るともうボッコボコですよね。もう溶けてるとこ溶けてないとこごっちゃになっちゃって、
うん、
そりゃ転倒事故も増えますわって感じですよ。
うん、このまあ積雪が来るね来るねっていう話してて、そんな大丈夫だろうってパッと思ったら、あれですね、膝下、20センチぐらいまで雪が積もってて、駅までそんな感じで行きましたからね。
びっくりしました。本当に、うん、冗談抜きで20センチ近く積もったのは久しぶりじゃないですかね。
うん、
いやしかもそれが溶けないっていうのがまたね、
うん、
なかなか厳しかった。
うん、あれですね、 JR の方が頑張りすぎたおかげで東北本線止まってなかったんでね、仕事行かなきゃと思って。
まあ多少ね、遅れたりっていうのはやっぱり混乱はありましたけれども、うん、基本的には動いてました
ね。動いてましたね。30分遅れぐらいで電車動いてたんで。
そうですね。30分遅れぐらいが一番厄介というかね。
今計算
して。休むに休めないっていう、
ね。そう。まあね、みんな頑張ってて。まあ最近、でもようやく潮目が変わりましたよね。北国の人がこの東京の人をこんな雪ぐらいでってバカにするっていうターンが、今年からちょっとなくなりましたよね。
今年からなくなりましたね。
うん。
うん。
まあやっぱりインフラがずっと整備されてる街じゃないんだからっていうことでね。
そうですね。で、まあよくそういうのはあるたびに都会の方の大雪に弱いみたいなの、うん。がね、あって、で、そんなもんちゃんとしとけようぐらいに思いますけど、やっぱり、うん、ね、年に1、2回、うん、まあ、せいぜい1週間ぐらい我慢すれば、うん、溶けてなくなるものに対して、
うん、
何億も金かけてられっかよっていうのは、やっぱりね、当然かなって思いましたね、うん、最近になってようやく。
ただ、あれ、かわいそうでしたね、電車止まるやなんやで、ものすごい量がこう、すずめになって待ってるとかね、タクシーは。
ただあれに関してはそうですね、そろそろもう日本企業もですね、
うん、
やっぱりもう来なくていいよとか帰ろうよとか、むしろだったら土曜日午前中だけ出ようよとかさ、
うん、
なんか柔軟な対応をできるようにしてほしいですよね、
うん、
先週の東京で大雪降るって警報、
うん、
なんか不要な外出を控えてくださいって国が告知するぐらいの状況だった時は、さすがに早めに仕事切り上げられる方は帰ってくださいみたいなね、
うん、
ところが結構多かったっていう風に聞いてますし、ツイッターでもそういう報告よく見ましたけれども、
うん、不要不急の外出はもうやめましょうってやつですね。
そうですね、うん、いや結局一番確実なものはそれなんですよね、
うん、
ただそれをやることによって、うん、まあ電力需要がギリギリになってしまうっていう恐れも当然出てくるわけで、
うん、
まあ難しいところではあるんですけどもね、うん、
なんでしょうね、冬になったらですね、うちあれですね、エアコンと、この、灯油ストーブ両方焚いてるんですけれども、これでレンジを使うと確実にブレーカーボターンと落ちるんで、あれ、夏場は付き合っていけるのになと思って。
まあ、今時15アンペアとかのお家っていうのは少ないかもしれないですけど、やっぱエアコンはやっぱり適面効きますね。
新しいタイプなのになと思って。うん、
まあ、ただ、都会の方ですと、やっぱりマンション、アパートも、灯油系 NG っていうところも多分多いでしょうし、
うん、
まあ、ストーブ貯めてるところは大半でしょうけれども。なかなかね、暖房っていうものは、暑いのは、うん、まあ、もちろん暑すぎると死ぬんでダメなんですけど、暑いのは我慢できるんですよ、基本。
うん
うん、寒いのは我慢しようがないので、
うん、
もう本当、なんか一日布団くるまってる方がまだマシじゃねえかっていう感じですから、本当にね。
確かにね、もうまあ、本当ね、何ですかね、お腹が空くのとね、寒いのって適面打つになるらしいから気をつけた方がいいですよ。
あ、そうですね。
両方は、確実に満たしとかないとダメらしいですね。
だからちょっと、だから、日中もやっぱりあんまり電化製品を使いするけど、電気代もバカになりませんし、
うん、
お布団の中に入ってスマホを見てたわけなんですよ。休みの日に寒いし、はい、電気代も使いたくないんで、
は
い。
ええー。
で、お布団の中に入ってスマホ見てるじゃないですか。
うん、
で、スマホ見てると、当然指先冷たくなってくるわけですよ。
ええ。
指先冷たくなってくるんで、右手をしまって左手だけで見てますよね。
ええ。
仰向けの状態で上、天井を見ながら。
ええ。
で、今度、左手が冷たくなるんで、右手をこう、スマホを抱えて、左手布団の中にしまうわけですよね、
うん。
で、今度は右手が当然冷たくなるんで、左手を出してみたいな感じなんですけど、なんかね、スマホを使ったアキラ 100% みたいな感じになってましたよね。こっちで出して、こっちで出してみたいな感じで。
なんか。
交互にみたいな感じで。
まあ、本当かどうか知らないんですけど、フラミンゴさんって足冷たいから片足で立ってるらしいですね。
あれは本当なんですかね。僕もそれ見ましたけど、
うん、
じゃあ冷てんならそもそも水入んないよって話ですからね。
うん、いやいや、でもなりますわな、それ。
いやでも本当にね、まあそのなんだろう、北から目線みたいなのがちょっと、うん、やっぱりいろいろな訴えによってちょっとなくなりつつあるのはまあいい傾向じゃないですかね。何せ、うん、ほら滑るところでこういう風に歩くみたいな特集必ずこういう風になるとやってますけど、うん、やっぱ都会の方はちょっとデザイン重視で、うん、滑りやすい床っていうのも結構多いですからね。どんなに警戒したって大理石とかゴロンゴロン滑りますからね。
あんな危ないね。あそこに雪ぶちまけたらやばいね。
あれは本当ただのね、何抵抗ゼロみたいな感じになっちゃいます、ね、本当に。なんでそんなもん床に敷いたみたいな感じになっちゃいますから。
遠くだと相当バブル期の建物でないと見ないですね。
まあ、なかなか見ないです。
なかなか見ないね。
ただ、うん、ビルの中入ると途端カツンカツンみたいなところっていうのはやっぱ昔ありましたからね。やっぱそういうところは危ないですよ。雪の中に入っちゃうと。うん、
そうそうそうそうそう。まあ女の人もまあ東北とかだとヒール履きませんけどね、冬場は。
まあね。いやでも本当今回のね雪でね、うん、雪っていうか寒さで何がないって言って、うん、まずねテレビが切れた。テレビが映んなくなった。
すごいよね。
昭和かよって思いました。
あれ、でもあの、雪とかで、あの、UHF 派ですよね、今、地上波
デジタルで。ね、VHF は使ってないです。
うん。あれって、雪でなんかなるもんなんですか？まあ、パラボナはわかりますけどね、あれ、雪積もったら、あの。
僕、びっくりしたんですけど、たまに雨とかで映像を乱れることあるじゃないですか、あんまり強すぎると。だから、そういうもんで、雪がちょっと積もってるんで、うん、電波の受信状態良くねえんだろうな、ぐらいに思ってたんですよ。でね、まあ、2日経って3日経って、うん、で、ずっとマイナスの気温が続いてたので、うん、雪が溶けないから、うん、多分、テレビ見らんないんだろうなと思ったんですけど、うん、日中お日様さんさんで、気温3度ぐらいまで上がった日があったんですけど、うん、それでもテレビつかないんですよね。
うん、
これ、雪のせいじゃなくねって思って。
うん、
そもそもおかしいなと思って。で、うん、まあ、ね、テレビとか、ね、アンテナ聞く人はちょっとわからないかもしれないですけど、うん、あの、テレビの中にはアンテナの電波の受信レベルっていうのを表示できる機能っていうのが
あります、ね。ああ、ありますね、
うん。あの、グラフというかバーになってるん
ですね。ああ、ありますね。あの、うん、
ビープ音とか出してピーみたいな感じで、うん、電波レベルが50あります、60ありますみたいな。うん、そういうのが見れるようになってるんですけど、それがね、うん七八なんですよね。
あ、それはね、うん。
なんかおかしいなと。でも抜くとゼロになるんで、
うん、
あ、アンテナが生きてんだな。うん、でも七八ってことは何かの影響を受けてんだろうなと思って、うん、意を決して屋根に登ってみたんですよね。で配線も全部繋がってるし、で、ナットが緩んで、こう、アンテナ線の接触量もないし、と思って、うん、どこ悪いのかなってしばらく考えたんですけど、うん、びっくりしましたね。あの、屋根に置いてある天井、あ、屋根に置いてある天井ってなんだ、
ええ。
屋根に置いてあるアンテナ線があって、
ええ、
家の中に引き込むアンテナ線と、
うん、
途中で、接続してるんですけど、
ええ、
アンテナ線ってほら、向いた時に中央にある芯の部分と外側にある、ええ、
まあ、アース線と言いますかね。
金属のアース線みたいなやつ、
はいはい。
あれの周りにこう、丸い、金具をつけてカチッって差し込む作りになってるんですけど、あのね、雪の重みかなんかわからないんですけどね、線、あの、金具はちゃんと刺さってるんですが、
うん、
アンテナ線だけが引っ張られて、
うん、
触るか触らないかぐらいのところになったんですよ、その中継の金具と中のアンテナ線が。
はいはいはい。
だから、アンテナ線だけが微妙に5ミリくらい引っ張られてるような感じで、
うん、
接触不良してて、テレビが映んなかったんですよ。いやー参りましたね、これは本当に。
いやーでもそれ多分普通に不動産屋行ってるのはただで直してくれる案件だと思うんだけどね。
いや、家に入るときにアンテナなかったんで、普通にこれ電気屋さん呼ばなきゃいけない案件だったんですよ。
あー、そういうことね。あー、うん、それだったら。
家に入るはアンテナなかったんで、電気屋さんにつけてもらってください的な感じだったんで。
あー、じゃあ自分のあれだ、アンテナおじさんだ。
だから、呼んだら1万ぐらいかかるしなーと思って、とりあえずちょっと、うん、頑張ってみたらちゃんと、うん、3日と同時にクソ3年前の電気屋め安い仕事しやがってと思ってちょっとプンプンしてましたよ。
じゃあ、あの、やって、あの、あれですね、セロハンテープで止めて直したと。そんな、そんな安い修理はしてないと。
そんな安い修理はしてない。 ないですけど、ビニールテープで直しました。
出したね。まあそんなもんですね。
いやー、まあ参りましたよ、本当に。
いやー、うちもね、なんか年配の方テレビ見れないとね、結構発狂しますからね、本当に。
いや、ね、今日それでね、テレビを直してつくようになって、ああ、テレビつくようになった、よかった、つってから、8時間ぐらい経ってますけど、僕一回もテレビ見てないんですよね。何のために直したのって話になっちゃうんですけど、ただやっぱ、つかないと落ち着かないっていうのもね、あるというか、ほら、朝は、テレビはもう、時間の表示のためだけにつけてるみたいな、ところもあるので、やっぱつかないとちょっとそれはそれで困るんですよね。
やっぱり。でも、目覚ましでもテレビつけなくなったもんな。なんかつけるとさ、なんでしょうね、不快になるんでね。
まあ、気持ちはわからんでもないんですけど。
相撲でまた新しい理事の人がなんか暴行受験もみ消してたとか。
ああ、もみ消しましたね。
ああいうの見るともうなんか不快になるから、もうなんか、ムカつくんでつけないと。
そうだね。そういうのは確かにありますね。
もう兄ちゃんまとめサイトでやってくれるからいいやつさ。
まあ僕もせいぜいあれですよ。ただあれなんですよ。テレビが見られないと、アニメの録画もできないので、じゃあもうお前プライムビデオで見ればいいじゃねえかっていう話も当然なるんですけど、
ね、
容量が切迫してこないと、なんかアニメ見る気にならないみたいな変なところもあるので。容量がなくなってきたアニメ見て消さないとみたいな。
なんかもう、さっきプライムと、フールと、ネットフリックスは入れ、入ってないけど、その、どれもやってないアニメってそうそうないから。
そうそうないですね。必ずどれかには引っかかってきますし、下手すると、地上波と同時刻に始まるっていう番組もありますからね。
まあポプテピピックとかは若干、
ね、そうですね、
遅いかなぐらいだけど、あれの波に乗りたいだけで地上波と一緒に見るとか。
ああ、もう僕はラブライブサンシャインの時ですら土曜の夜はすぐに寝てましたけど、ポプテピピックに関しては深夜まで起きてリアルタイム視聴する派ですよ。
ああ、やっぱり見てるんだ、うちは。
まあ、それは見ますよ。
うちは配信の時で安定の配信で見てますけど。
いや、ただ結局あれなんですよね、テレビで見られなかったんで、この週末は。
ええ。
だから、日曜の朝起きて、パソコン立ち上げて、朝一番にやることはポプテピピック見ることでしたからね。もう、人間として絶望しましたよね、自分という人間に。これが、おっさんが日曜の朝に起き抜けでやることかと思って。
いやー。
パソコンつけてアニメ見るっていう。
いやー、もうなんか、あれ面白いですよ。なんていうか、声優アニメだね、と思って。声優目当てでつけるね。
そうですね、なんか、原作がね、ひどいんで、あれを、こう、アニメ化って言われた時に会社の方は本当に大変困られたと思うんですけども。
いやー、すごい、
ね。いや、よくもね、見れるものにしてくれてるなっていう、そういう驚きの方がありますね。
いやー、もうなんか大塚芳忠さんとかね。よかったっすねと思って。
あー、神谷明さんとかですね。うん、なんか最近の
ね。ね、すごいなーって。
まあ、ただね、前半がただの不倫になってて、なんか女性声優気の毒なんじゃないっていう声もたまに見ますけどね。
ああ、僕の好きな結城葵ちゃんも出てましたからね。
今週は、あれでしたよ。ね、今週は、軽音のミオとりっちゃんコンビでしたから。まあ、もしくは生徒会役員どもコンビでもいいんですけれども。
ね、いやあれね、なんかね、男の人がやっても女の人がやっても大差ないなっていうのはすごいね。
すごいですよね。別に男性声だろうか女性声だろうか何の違和感もなく番組を見て過ごせるっていうのは ね、なかなかないと思います。普通違和感を感じるもんですけどね。
あれ勇者役で本当に勇者王の人がやっててすげえ面白かったですけど、お前つまらんかったら来るやぞとか言って。
あれね、番組放映が3ヶ月伸びたんですよ。ワンクール伸びたんですよ。 それはね、なんかいろいろ考えた末にこういう企画で行こうってなって、うん、声優さんのスケジュールが合わなかったんじゃないかっていう気がだんだんしてきましたね、うん、理由は明らかになってないですけれども、
まあ何ですかね、前話撮っといて、それであの声優さんのあの当て込んで当て込んでみたいな感じでこうやってたのかなという気もしないでもないですけどね、
難しいところですけどね。ただこのキャラクターを使うときはこういうような映像あるよねみたいなのがないんですよね、一切ね。あくまで言葉のみで全てを表現するという、うん、
いやいやいや、そこは美術を発注してないとかめっちゃ面白かったですけどね
いや、あれは本当に今年もまたすごいのが冬から現れたなと、1月から現れたなと思っております。
いやね、なんか、うん、おそ松さんの2期ってな、記録的になんか売れてないっていう話で、なんか大して変わってないのにかわいそうだな、
大して変わってないからっていうのもあるのかもしれませんし、うん、僕が大昔に提唱した、うん、女性秋っぽいのでっていうの
も、いやそれ言うと刺されるからね未だにあのキャプテン翼の同人誌とか書いてる人とかに刺されますからね。
あ、そうですね、確かにそれ、ね、侍とルーパーとか書いてる人に
刺される、そう刺されるからね、
気をつけない
と、気をつけないと。でも大多数がそう振り向かないパターンなのかなっていう気はしないでもないような気もしないでもない
あれですよ、やっぱり別れた男に餌はやらないっていうのと同じで、やっぱり、うんうん、あの女性の方はそこで綺麗さっぱり次っていう感じで行く人が多いっていうことなんじゃないですか。
うん、まあ進撃の巨人も2期はなんか結構爆死してるけど、3期は NHK でやるみたいなんでね。
3期 NHK って驚きましたけどね。
うん、
なんで突然3期から NHK なのって思いましたけど、
うんうん、まあまあまあまあ放送局、うん、でもなんか力入れるのか悪いのかっていうところですけどね。
どうなんでしょうね、またカードキャプターさくらとかで NHK もちょっとアニメ枠を使いつつあるのかもしれないですし、
うん、ああそうだ、あのちょっとちょうど進撃の巨人の話を少し出たんで、ちょっとそのつながりみたいな話なんですけどね、
はいはい、
ですね、僕もとうとうあのツイッターの方でご報告してたんですけど、 PS4 を導入しましてね。
いやー、行ってしまいましたか、ついに。
やりましたね。お金払わずにゲットしましたからね、これは。
ポイント。
あの、バカにできないですよ。クレカのポイント。
だからね、やっぱ、いろんな人に言われるんですけど、やっぱりね、ちゃんと、計算して、
うん、
こういうサイクルで支払えるよっていうのが決まってしまえるんであれば、
うん、
やっぱクレカのポイント目当てでそっちで1枚にまとめて払った方が、
うん、
断然お得っては言われます、ね、
うん、
まさに徳さんはそれを体現されたんだと思いますけれども、
うちもあのクレカで払ってるのはあのですね、今あのアプリでのマネーフォワードっていうのがありましてね、それってあの日本はあの自動で家計簿作ってくれるんですよ。
ほう、
うん、だから、明細が出るやつ、例えばクレジットカードとかでやったら、支払い先をその食料品とか、あの、家電製品とかゲームとかで全部やっとけば、あの、フルオードで全部やって、はいはいって言ったら、家計簿作ってくれるんですよ。
便利ですね、めっちゃ今本当に。
うん、うん、だから、現金使ったら自分で入れないといけないから、現金使わない、なるだけ使わないようにして。
ああ、そこそこ。
うん。オールクレカにしたら全部やってくれて、で、やっぱりそうなると、あの、むしろ使いすぎだなとかね、ガソリン代使いすぎだなっていうのがよくわかるんでね、
うん。そうなんですよね。結局ね、俺今月こんな使ったかなっていう時は割と細いもので、お金使ってしまってるっていうことが多いですからね。
うん。なんで、あと電子マネーとかも全部登録できるから、電子マネーで使ったやつとかも全部出るんで、なんかジュースの1本まで全部買ったのがわかるんで。
う
ん、
それはすごいですね。
楽。
楽ですね。
唯一あれ、そのアプリには課金してるね。更新毎回やれるとか、すぐに銀行口座とかやってくれるとか。
はいはいはい、はい。
あと引き落としやばい時教えてくれるとか、いろいろ機能があるんで。
うん、そうね、引き落とし、やっぱりね、うん、僕はちょっと引き落としでいろいろ過去に失敗したことがあるので、どうしてもそれに踏み切ることはちょっとできない。なんとか現金で、もうカツカツで、なんとか生活してっていうスタイル、未だにやってしまってますけれども。
うん、まあ、そのね、やってたらね、もう、 結局ね、だいぶ前にも提唱してたんですけど、例えば年収200万円の人が今いるとしたら、はい、200万円貯金できるのはいないと思うんで。
年収200万円で200万円貯金するっていうのは、それは単に生活費ゼロってことですよね。
そうだよね。だからそれは不可能なので、おそらくは、200万のうち、だいたい180万ぐらいは使っちゃうんで。
うん。まあ、そうでしょうね。
うん。となると、その180万円分を全部カードにしたら、180万円分のポイントが貯まるんで、お得ですよっていうのは、だいぶ昔から提唱はしてるんですよね。
まあ、仮に、180万円分の、ポイントが 1% だったら1万8000円分？
うん。だから、うん、そうですね。だから 1% だったら1万8000円分なんですけどね。うん。それそれそれ。
でもあれですよね、考え方ですよね。
うん。
要は、支払いをすべてクレジットカードにすることで、年収が 1% 増えるっていう、そういう考え方もできるわけですよね。
まあ、できますね。あとは、まあ、うちは JAL のマイルを貯めてたんですけど、JAL のマイルだとすると、まあ、そうすると1万5千ポイント貯めれるので、まあ、1万5千マイルだとしましょうやってなると、航空機の路線で行くと、だいたい往復6万円分ぐらいの路線乗れるんで、まあ、6万お得ですよっていう話になると、ちょっと話がね、すごくいい感じなんですね。まあ、ですね。
うん。
でも最近は昔はね、連休だろうが何だろうが普通にマイルでね、路線抑えられてたんだけど、JAL さん一回経営破綻しやがってるんで。
あ、そうですね。
うん。乗せてくれなくなったんですよね、すぐ埋まって。
ああ、なるほど。
うん。で、まあ、そうなってくると、このサービスもなと思って見てたら、さっきイオンさんのね、ワオに変えてくれるっていうことをね、やってくれるようになったんで、それで、交換できるようになったと。
ああ、なるほど。
うん。でも4万円ぶっ込むと5万円になるっていう微妙にいいお得な感じになるんですよね。
4万ぶっ込むと5万なんですか？
そうです。4万からなんですよ。
あ、4万からなんだ。
そうそうそうそう。で、あと他はね、1万で1万1000円ですよってすごい細かいんですよ。1万2000円で1万3000円とか。
ああ、細いですね、割とね、うん。
で、その次の桁が4万で5万ですよっていうパターンで。
4万で5万だったら確かにちょっとそっち行っちゃおうかなーって気になっちゃうんですよね。
だから4万貯めたらお得ですよっていうパターンですね。
うん、難しいですね、そう考えると。
4万貯めようと思ったら400万円ですよ。
ちょっとしたいい暮らししてる年収くらいに行きますよ、400万って言ったら。
うん。まあでも結局これ5、6年ぐらいずっと貯めてましたからね。
ああ、うん、なるほどね。
うん。いやもう、
僕みたいにすぐ貯まったらなんか D ポイントに変換して山屋で酒買ってくるみたいな人にはできないことなんでしょうね、多分ね。
いやー、貯めましたね。ここはもうずーっと貯めてましたよね。もうしんしんと降り積もる雪の中でこうずーっとこう石の上で座禅組むような感じイメージで貯めてましたからね。
溜め込みましたね。でもね、その結果は PS4 ですからね。しかもベストなタイミングじゃないですか。モンハンワールド発売という。
そうですよ。ザ・ワールドですよ。
来ましたね、ついに。
うん。まあなんで進撃の巨人の話を絡めたかというとですね、なんかストーリーがですね、進撃の巨人プラスハンターハンターみたいな感じなんで。
モンハンワールド。
モンハンワールド。
そんな話なの？
うん。なんかね、だから普通になんかストーリーが面白いっていう問題と。
ストーリーラインは今回はあるんですね。
一応ね、ダブルクロスはね、ダブルクロスは近年稀に見る地味スタートだったんで。
ダブルクロスのスタートってどんなんだったかな？
いや、流霊期に入りましたって。死亡の人、死亡できましたみたいな。
そうだ、なんか。
ただ、それで、ちゃらっと来て。
新入生みたいな感じだったんですよね。
そうそう。
あれがさ、例えば、セカジーだと、セカジー、モンハンポータブルセカンドだと、ティガレックスに追われて雪山でそうなん。
うん。
で、これがサードになると、村に来る途中にジンオーガンに襲われて、
そう。アマツガツティが一瞬こう、
逃げ出すみたいな。
ダーンって稲妻が走った時、天津勝地がチラッと映って、なんかその辺もちょっといいなって感じで。
なるんですけど、そんな地味スタートでしたっけ、うん、覚えてなかったですね、全く。
モンハンクロス、ダブルクロスはめちゃくちゃ地味ですよ。うん、いやー、死亡できま、いや、ここのあれ死亡できましたって言って、特にライバルいませんからね。あの
そうですね。
うん、セカンドにはあの、すごいツンデラハンターがいましたけどね。
あ、ツンデラハンターいます、ね。
あなたが何々だとか言ってつって、途中で泣きが入ったりしますけどね、無事でよかったみたいな話で。
ああ、そうか。そう考えると、その、なんか、今回僕が聞いた話では、うん、モンハンワールドってマルチじゃなくてソロが面白いっていう話を聞いてたんですけれども、
うん、
まさにそんな感じなんですかね。
うん、あの、ストーリーラインがちゃんとあってですね、なんかですね、オープンワールドのゲームって何か遊んだことあります？
僕はないですね、
残念ながら。オープンワールドっていう概念自体は何でしょうね、あの、一応シェンムーがスタートなのかなみたいな気はしないでもないんだけど。まあ、その起源とかどうか置いといてですね、で、あの、外国産のあの、やつをね、あの、やってみたんですけど、って言ってもあの、Xbox でちょこっとしかやってないんだけど、あの、オブリビオンとか、
うわ、全く知らない
です。うん、フォールアウトとか、そういうやつをやったんですけれども、あのね、はい、ですね、あの、ゲームを書いて、あの、大体はリアルなんですけれども、あの、ゲームを快適にするのに、あの、めんどくさいのははしょるんですよ。
うん、
例えば、あの、草が生えてて草を取るって言ったら、あの、ボタン1個では取ったって終わるんですよ。
はい、
取るアクションしないんですよ、モンハンみたいな。
うん。
あとは、戦闘とか非常にリアルなんですよね。
うん。
うん。見つかったとか言って。
うん。
あれですね、こう、例えばですね、この、魔術師学校に入門するためには杖が必要だからっていうことで。
はい。
で、何とかの島に行って、そこで杖作ってもらいなさいって言って、ほーいってのほほってバーンと開けたら、邪教団の襲撃で、その血みどろの惨劇が起こってるのがある。
出れな。
うわーとか思って、こっちもそんなことになってると思ってなかったから、そんなに戦う装備で来てないんですよ。
はいはいはい。
そしたら、見たなーとか言って、うわーって狩猟術師とかが襲ってくるんですけど、もう厳しそう返して逃げるんですよ。ダッシュして。そしたら、街とかパトロールしてる衛兵さんがいるんですけど、その人がね、おーっと危ないとかって助けてくれるんで。あ、衛兵さんありがとうって思って。やばかったっつって。で、衛兵さんが負けたりするんですよね。やべえっつって。衛兵さんと一緒に戦ってても衛兵さん負けて殺されたりするから、さらに逃げるんですよ。うわーっつって、モンバーさん助けてっつったら、モンバーさんが、あ、やばいなっつって。で、そこでやっと決着がついたりして、いや、よかったねっつって。終わった後、死んだ衛兵さんのところから、こう、鎧とかもらって、撃って、生計を立てるみたいな。
昔の戦国時代に、こう、鎧とか刀打って、なんか、庶民になった人みたいな。
そうそうそう。っていう感じで、そこまでできる感じのオープンワールド感なんですけれども、まあ、今回、すごくモンハンの方快適になってて、その、採取するときしゃがんでこうやって一生懸命取ったりもしないんですよね。
ごそごそってて、ドゥンドゥンドゥンみたいな感じで拾ってましたよね、前のね。
もうパーン取ったみたいな感じで終わるんで。
ああ、いいですね。
うん。だから、相当ね、ストレスがない仕様になってますね、オープンワールドで。
はい、はい、
うん。で、あとは、まあ、いけないところは多いんですけれども、まあ、いけるところ大体いけたりとかするんで、はいはいはい、うん。
あとあれですよね、僕聞いたんです、まあ、本当に今回のモンハンはオープンワールドなんで、
うん、
過去の作品にあった1とか5とかの、エリアチェンジがないから、
うん、
モンスターが無限に追ってくるっていう。
ありますね。
そうらしいですね、なんかね、
うんうん。
要はエリア飛ばされてちょっと次のエリア移動しちゃったんで、とりあえず回復薬飲んで、
うん、
で、ちょっと砥石で研いで、うん、そっからさあ行くかっていう感じにならないんだよって言われて。
あ、ならないね。言われてみればそうだ
った、ね。それはね、ちょっと恐怖を感じましたね。
いやー、なんですかね、ボーガンのところがね、なんか結構ね、我々のこう夢だった、こう、回復薬を飲みながら歩けるようになってるね、今回。
おお、なるほどなるほど。
うん。で、あとね、ハンターもね、すごくね、選抜されたエリートが言ってるんで、
はいはい、
調合失敗しないんだよね。
おお、すごいですね。
エリートだっつったんです
けど。エリートだね。調合エリート。
調合エリートですよ。しかも、あれですよ、すごいエリートだなと思うのは、自動調合っていうのが設定できるから。
はいはいはい。
だから、薬草取った途端に回復薬とか作るんですよ、やつら。
おすごいですね。
虫行った途端に回復薬とかできるんで、エリートだと思って。
それはすごいですね。
だから、究極ですよ。あとね、まだまだ人が踏み入れてない、新しい大地だから、普通ですね、弾丸の材料。針の実とかあるんですけど、蒸しただけで40個ぐらい入るんですよね。
かっこいいな。
夢のようだと思って。
それは夢のようです。
負ける気がしねえっつって僕
ら使う。負ける気はしないですよ。だって、
うん、
もう空の実とか一個一個拾ってどうすんねんってやっぱ昔から思ってましたよね。
そうそう、だから手ぶらで行ってさ、そのままものすごい弾薬を作ってそのまま倒すっていうことができるから、もう気持ちよくて、
うん、すごいですね。もう、うん、琉球王家の秘伝みたいな感じで、こう何も持たずにただこうまっすぐ歩いてくるみたいな感じですよね。
そうですね。いや、ほんとね、それができるんですよね。だからあれですね、やってる人見師匠とかに話してたけど、あれですよ、どういうスキルつけてるかって言ったら、草が2本取れるスキルとか言って、そんなもんつけてるのみた
いな。草が2本取れる。
取れるんだぜ、つって。今回あと、すごくね、多分外人さん向けにアレンジされてるから、はいはい、スキルが一発でね、発動するんですよ。
お
一発っていうのは、例えばなんだろうね、採取高速化みたいなスキルは、チェーンの頭だけつければ、もうそれだけで発動するんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。だから、スキルポイントとか、まあ、スキルレベルっていうのはあるんで、
うん、
うん、そこはなんか関係あるのかなと思うんですけど、スキル発動はその1個でいきなりボーンっていくから、
はいはい、うん、
だから頭と胸と腕と腰と足だから全部で5つはスキルは簡単に発動できる。
そんな簡単に発動するんですね。
うん、わかりやすい。うん、
アホほどこう緻密な計算して、うん、なんかスキル発動のサイトとかをこう開いて、もうこれとこれとこれのスキルをつけてとかやって、出来上がったもう防具が超かっこ悪いとか、そういう感じになるって言って
た。いやでもスキルのなんか付け方によってはなんかそう変わってくるのかもしれないんですけどね。
まあもうちょっとね、やり込んでいくとどんどん変わっていくかもしれないんですけどね。
いやいや、
だからでもあれなんですよね、もともとモンハンっていうのは海外ではそんなに人気がなかったって僕聞いたことがあって、なんか最初の頃のチュートリアルがちまちましててめんどくさくて、なんかあんまり受け入れられないみたいな。
うん。
なんかそういう話を聞いたことがあるんで、その辺はだいぶやっぱり世界基準の方に、
ね、うん、いやー、持ってきましたね。
出るって感じなんですかね、やっぱり国内だけで限界ありますからね。
うん。うん、だから確かセールランキングでなんかフランスとか全世界でも結構1位取ってるのが多いみたいですよ、あれは。
マジか。
うん。だから言ってましたよ、なんか、モンハンの日本勢ってどうなのって言ったら、生まれた時からやってるみたいに緻密な動きをするっていう書き込みがあって、ちょっと面白かった。
生まれた時から、モンハンはやってねえと思うけどね。
なんかそれぐらい緻密な動きをするって。
まあ、ちょっと気の狂ったような動きとか、うん、攻撃とか、うん、テクニックを持ってる人たちは山ほどいますけどね。うん、
そうね、あんまり今回スキルは重要じゃないっすね、あれは。なんだろうね、防寒とか歩きながらリロードしてる、したりできるから、
はい、
夢のようですよ、本当に。
歩きながらリロードは最高じゃないですかね。
うん。この俺に触れると思うなぐらいの勢いで。やってたんですけど、アンジャナフっていう途中の中ボスには一回負けましたね、ボカーンって。
ああ、そうですか。
あ、やっぱり環境をね、向こうが使ってきたんで、あいつが出てくるまでイグアでっかいイグアナみたいなやつとか、沼から出てくる水盤のボルガノスみたいなやつとかは、割と普通に勝てたんですけども、あと、おなじみさんのボルボロスさんとかには勝てるんですけども、あいつだけは戦ってて怒った時に、イグリジョーみたいな火を吹くんですよね。
はい。
なんか普通のあの、なんだろうね、あの、なんだろ、ティラノサウルスみたいなやつだったから、
うん、
あの、全然、あの、そういうの考えてなかったんですね。噛みつく攻撃しかしない。
ああ、噛みつく攻撃しかないだろ、みたいな。
と思ったら、なんか、あの、羽が生えてね、トサカがだって火を吹き出して、途端にインチキ臭いなと思って。
途端にインチキ臭いですね。
なんか、アイゼンボーグのやってきみたいな感じになってきて。お前、アイゼンボーグ出てたやつだろ、と思って。
いわゆる、あれですね、モンスターの超重化が激しいわけです。
そう。なんか、途端にインチキ臭くなってね。インチクセなっつって。なんか他の電流の出るトカゲみたいなやつも出てきたんだけど、飛びかがちかな。そういうやつとかも、まあ初見でね、あの戦っててね。あの、今回あの、すごいなと思ったのは、攻撃やってたらね、ちゃんとね、ダメージが出るんですよ。数字で。
うん。数字で？
うん、数字で出るの。パパパッと。
へぇー。
だから弱点一発でわかるんだよね。
ああ、なるほどね。
吸収は尻尾とか言って。
はいはいはい。
ボロボロスの弱点は、つって、あ、そうそう、泥を飛ばした時のあの手のひらだ、と思って。動きながらこの手のひらを一点狙う、これ、俺はすごいぜ、と思って、自分ですごいなと思いながら。やってたんですけどね、意外と貫通弾が今回、あの、言うほど強くないのは、強くなかったんだなっていうか、あの、ダメージが出るようになって、うちの当て方、割と悪かったんだなっていうのが、よくわかりました。
ああ、なるほどね。
うん。まあそんな感じでやってたんですけど、その、ね、やっぱりね、ものすごい炎を吐くんですよ、そいつが。ボワーっつって。それでこんがり焼かれて殺されてましたね。
ああ、なるほどね。
うん、なんですかね、あの、ツタみたいなところがあって、うん、そこにこう、あいつがドーンと落ちたら、こっちが、動けなくなるんですよね。
はい。
揺れて、うわーって揺れた時にこう、火を吹き合い。言われて、環境を向こうが使ってきてやられたっていうパターンがあったんですけれども。
ああ、なるほどね。
うん。リベンジ戦ではね、チラッとレウスさんが見えたんで、
ああ。
あ、レウスさんだっつって。レウスさんこっちに敵がいるでゲスよとか言って、わざとこう弾丸とか撃ってレウスさん呼び寄せたら、二人喧嘩しだして。
ほう。
ちなみにですね、オータル爆弾のダメージとかがね、一発80なんですよ。
ほうほうほう。
レウスさんがさ、スカイキック決めたら700とか出てさ。
そうですね。
そう、それで終わったから。ありがとう、レウスさんって。
あれですよね、なんすか、テレビマガジンとかのさ、
ええ、
この怪人のキックは、TNT 爆弾10発分だ、みたいなさ。
うん。
そんな感じですよ。オータル爆弾10発分
の威力。10発分の威力。
レウス、スカイキックみたいな、
ね。いつものあれですよ、グワーってやって、ブワーってくるやつ、あれですよ。
バーってやって、グワーってやって、こっちはドクってピョってみたいな、
ね。そうそう、ドクってピョっての、あの技ですよ。
レウス、スカイキックとかやるやつ、
ね。そうそうそうそう。
あれ、スカイライダー基準だと、カロリー消費量半端ないわ
けですね。半端ないわけですね。いやー、ドーンってやって、それ一発決めて、KO してくれたから、ああ、ありがとう、レフさんって。
次はお前の番だよってならないですか、それでも。
いや、なんかそれで飽きて帰ってくれたんでよかったです。
飽きたった。
とりあえず、まあ仕事終わったんで帰ってくれて、お疲れ様ですって。
レースさん、
お疲れ様です。
おう、みたいな感じで帰ってくるでしょ、多分ね、レースさんね。
なんだろうね、6人タッグの長州力みたいな出方です
。地方の6人タッグ
の
長州力。全然試合で出てこなくて。
でも、最初の、時に先発出るか出るか出ないっていう。パターンです。
出るか出ないで、で、集団の、終盤の方になんかもうリング内で6人入ってごちゃごちゃってしてるときに、
ええ、
とりあえず出てきて、リキラリアットだけ決めて。
あ、リキラリアット、リキラリアット決めて、中央でサソリって。
中央でサソリ。
サソリ。で、サソリはトカリ。バーン。で、今日の仕事終了みたいな感じ。
はい、本日終了。
本日終了。
はい、お疲れ。
お疲れ。いやー、ほんとね、なんかね、二つのも、モンスター二人いたらね、喧嘩してくれるっていうのは、面白かった
。昔ね、ドクさんの技でね、そういうのやったことありましたけど、なんか猫を放り込んで、ね、モンスターの間に猫を突き落として、2匹のモンスター同士でこう、擦り合いみたいなのを延々続けて、微妙にダメージを減らしていくみたいなのがあり きましたけど。
そうそうそう。で、一人が移動したら、シングルマッチをやるというパターンのやつやってましたけどね。うん。いやー、暴れん坊をなんとかしろ、みたいな話が、クエストで来るんですけど、レウス、レイヤー別にいいのかっていうのがずっとこう疑問でね。レウスとかレイヤー暴れまくってるけど、別にそれはいいんだ、みたいな。
なんか慣れなんでしょ、多分ね。
うん。いや、この大陸来てもね、やっぱレウスがいてね、なんかちょっと嬉しかった、みたいなことを。その代わり大陸にいる土着のモンスターに関しては割と厳しいみたいな。おなじみさんだからなのか、みたいな。謎のこの、あれですね、昔のモンスターは好きみたいな。
昔のモンスターは好きみたいな。なんでしょうね、うん、外来種は許すな、みたいな感じなんですかね、やっぱりね。
どう考えてもこっちの方が外来種なんだけどね。
どう考えても。
どう考えてもそうですね。別にレウスとか別に普通に、そこにただ住んでてるだけで。
でもすごいですよね、レウスさんは何がすごいって、うん、初期からずーっと出てるにもかかわらず、
ええ、
割とポジション高いじゃないですか。普通ずーっと出てればだんだんもう隠したみたいになってるもんですよ。
いやーそうですね、もうなんかすげー頑張ってるっていうか、今回はそうですね、レウスさん結構邪魔っていうか、ね、今回のアンジャナフ戦ではすげー宿を決めてくれたんですけどね、こっちに悪いやついるで消すよみたいな動きをしたら案の定やってくれたから、あちゃっと見た。
いやちょっとそれはあれですね、もうちょっと周りからね、うん、PS4 とモンハンワールド買い替え攻撃がものすごくて、
うん、
ちょっと本当に今ね、どうやって予算繰りをするかっていうのをこういろいろとやってるところなんで、
うん、
そのレーススカイキックの件はちょっと覚えておいて損はなさそうですね。
うん、面白かったっすよ。あとはですね、夢の4人パーティー組めましたよ。
ん ?4 人パーティー?
うん、そうであって。ですね、今回ですね、アイルーさん、お供のアイルーさんなんですけど、うん、一人しか、作れないんですよ。
そうなんですか?
うん。初期設定で鳴き方と毛並みを設定した1匹だけなんですよね。
へ
ぇー。うん。だから別に育成とかいらないのかなと思ったらですね、うん、今回新大陸にそもそも住んでるテトルーっていうアイルーさんがいるんですよ。
新しいアイルーがいる
んですね。まあ何ですかね、今回は普通の和猫なんですけど、洋猫のシャム猫みたいなやつがいるんですよ。
へ
ぇー。うん。で、そのマップごとに、いるっぽくて、で、なんとかですね、アイルとテトルーさん一応会話できるんですよ。
はい。
で、一応うちの部族の仲間に入れてくれっていう話で、はい、一応わかりましたっつって、やりましょうっつったら、一応それで仲間になってくれて、で、前にアイルさんの戦車とかなってたじゃないですか。
ああ、猫戦車とかありましたね。
うん。ああいう感じで、最初ね、回復するやつ、技しか使えないんだけど、モンスターをひるませたりとか、強固な盾を使ったり、みたいなのを、アイテムがね、一つずつ増えていくんですよ。
へぇー。
そのテトルーさんと知り合うことによって。
はいはいはい。
で、面白いのはそのテトルーさんっていうのを、歩いてたらマップにいたりして、仲間に誘うんですよ。
うん。
そしたらね、じゃあちょっと一応手伝ってやるわ、つってついてきてくれるんですよね。これで3人パーティーになるんですよ。で、そのテトルーさんを、いろんなマップで、仲間にしていくと、アイルーがね、なんとモンスターの言葉を覚えるんですよ。
ほー。
うん。
あ、そっか、今までなんか喋ってなかったでも、オトマアイル
って。いや、オトマアイルは喋ってるっていうか、モンスターとの言葉をガチで覚えるんで。
ああ、そうなんですね。
うん。だから、なんですね、アプケロスとかの言葉を覚えて、アプケロスとか仲間になるんですよ。
え、すげえ、なんか、ドラクエみたいだよ。
そう、だから、今回アプケロスじゃないけど、イグアナみたいなやつとか仲間にして戦ってくれるんで。
すごいですね。
だから4人パーティーになったよ。うわ、すげえや、と思って。
4人パーティーってイメージが全然頭の中のイメージと違ったんだけど。そんな4人パーティー知らない。
4人パーティーで行くぜ。
そもそも4人なのか、4人でいいのか。
4 いやー、うちだけ人間だから仲間外れだよなと思って。
むしろ。
人間頑張れよとか言って。
むしろこっちがそいつらに使われるんじゃねえのかってぐらいの感じですよね。
いや、だから小型モンスターとか下手に殺せなくなってね、なんか悪いなと思って手伝ってくれるからさ。
ああ、そうですね。昔よくありましたよね。ケルビーの角は欲しいんだけど、ケルビーがかわいそうで殺せないみたいなのありましたよね。
うん。
モンハン始めた初期の頃
って。なんですね、ランポスとかが手伝ってくれるイメージ悪いなと思って。
なんかわかりますよ、
ね。うん。いや、悪いなと思って。なんか、そう、うん。
それ悪いなと思います。
なんかいろいろトークしてね、手伝ってくれることになりましたとか言ってね、みんなついてくれるからね。だから、ランスとか使ってるとやりづらくてしょうがないんだろうなと思うけど、うちはターゲットがずっと分散するから、もう全然楽。
なるほどね、そうですね。
つかがーつかがーって言って。ね、4人が4人でみんなで頑張ってくれるからね、もうなんか悪いなと思って。まあ負ける気がしないなと。
それは確かに負ける気がしないですね。
うん。いやいやいや、そのあたりでもうすごい面白いっていう話で、まあそろそろちょっと時間となりましたんで。
ああ、もう寒い話から、なんかモンハンの話までちょっと飛んでしまいましたけどね。
いやいやいや、まあとりあえず最後の締めとしてはですね、この、私はあれでしたね、土曜日にですね、土曜日じゃないな、金曜の夜からガーッとやって、で寝て、で次の日も朝7時くらいから起きてガーッと遊んで、まあ、適当な朝食食べてガーッとやって、で、3時くらいで一回ちょっと休んでから出羽さんの興行を見に行こうという予定だったんですけれども、はい、うん、3時に寝て起きたら夜の9時だってびっくりしたね。いや、チケット前売りで買おうかなと思ってたんですけど、1日前だったから買えず。
ああ、前売り買えないですね。
うん。いや、でも、1500円直接電話さんに入るからいいやと思って行こうという気はあったんだけど、起きたら夜9時でした。
終わってました。
うん、もう一回。
何も寝てんね。
うん。もう一回寝て朝起きてまた今日まで。で、ちょっとついさっきまでずっとモンハンやってましたというところですね。
怖い。モンハン怖い。モンハン怖いよ。
怖いよ。のところでしたね。というわけで、今週締めたいと思いますので、ワールドの方はまだ、マルチはやってございませんということで、どうも、お話聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
では、失礼いたします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。